自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生き見えです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、サイさんにお越しいただきました。サイさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回は、サハイナン体験3日目についてお話しいただきます。3日目は、山へコーヒー豆とみかんの収穫に行かれたそうですね。
そうなんです。うん、この日は、サンドットさんが、農家さんやってる、みかん農家さんやってるお友達に声かけてくれて、ちょうどみかんの終わりの時期、
はい、
終わりの時期で、でもみかんあるから行こうなんて言ってくれて、みんなで、いつも軽トラの後ろに乗っていくんですけど、準備して行って、で、私も走って、こう準備して、走って、軽トラに乗り込もうとしたら、はい、なんかサハイナって足元がちょっと溝があったり、ねじれてたり、いろんな道があって、そこに足はまって、
おぉ
行ってってなって、
はい、
まあ、大丈夫かなと思って、でも痛くてケンケンしながら行ったら、
はい、
と、なんか、しばらくずっと痛くて、ああ、捻挫だみたいな感じ
で。やっちゃったー。
やっちゃいました。でも、たまたまその日、鍼灸師さんが、来てくれてて、ケアしてもらってた人がいて、鍼灸師さん来てくれてて、鍼灸師さんを家に送りに行く途中だったので、
はい、
軽トラの上で針2本打ってくれて、
たまたますぎますよね。
確かに、確かに、そう、軽トラの上で針2本打ってくれました。
でもまだスムーズに本編にはいかないのよ。
確かに。
この3日目は、やばい、コーヒー豆とみかんの収穫に行かれた、話なんだろうね。
そう。
の前に。
捻挫しちゃったと。
捻挫してみました。
これね、サハイナン、まあ、先週話した、蜂蜜やって石にお絵描きやった翌日だよね。
うん。
これ、もう午前中から行ったってことか。
うん、朝から行った。
もうなんかサハイナン体験っていうか、ね、サハイナン体験してないっていう
か。そう、なかなか、今回、なんか忙しくなっちゃったねって、ね、うん、そうサンドットさんがこう最終結局、この次の日はそうこの日はゆっくりする予定だったんだけどまた入り込んじゃったみたいな感じでサンドットさん持ってきちゃったみたいな、
はい、はい、
そうそう
そうですよね。サハイナン体験っていうのはパーマカルチャーファームを体験っていうことですもんね、
う
ん、
最初はね本当そういう感じだったけど、もうこれ
北台を味わう。だからきっとツアー額にしたら半端ない。
すごいよ、ね。
でもね、私の目的の一つは、私と一緒に一回来たらもう自分で来れると思って。
うん。
そこは自分で好きなようにできるじゃないですか。自由に動ける、その、日本の外に初めて出た方も二人いらしたの。日本の外っていうか、ツアーじゃなくて海外に行くのが初めての方が二人いて、で、いや、チケット取るのどうするの、パスポートどうするのみたいな、すんごい相談に乗って差し上げたっていうか。
うんうんうんうん、
で、そう、このハイナンに来て、もうなんかここに来れたらもう、また来れるじゃないですか、ここだったら。
うん、そうですね。うん、
で、だから、なんか私は今回ここに皆さんご案内すればそれで、うん、その方たちは特に、もうなんか全然、それが、で、ね、うん、あとは自分だけやりたいようにできるよからっていう感じで、で、ご本人たちもそんな感じで受け取ってくださってて、後でいろいろお話聞いたら、
うん、
先生連れてきてくれたからもういろいろできるし、今回もめっちゃ楽しかったしって言ってくれたからね。
うん、
サハイナンのこの時給を淡々と経験する感じじゃ結果なくなっちゃったけど、
はいはい、
でも、今回この他のゲストさんがたくさんいない時期だからできたっていうことも、たくさんあったし、
うん、
なんか今回私と一緒にサンドットさんが企画してくれたからできたことがたくさんあったし、
うんうん、
ので、うん、
スペシャル
スペシャル、うんうんうん、ね、結果そうかなって忙しくなっちゃったなと思いながら、そう最後にあそうだよなって、うん、北隊の人ともいっぱい知り合ってくれたし、うん、そうなかなかそれは自分で得ようと思って得られるものじゃないから、
うん、そうですね、
ね、そう、
まあ、でちょっとね本編に戻ろうかと思いますが、
はい、はいはい、そうです、
そうだからサイさん捻挫しちゃったので、まあ、いけないかと思いきや、まあ、とりあえずその針を打ってくれたから、
うん、
行ったわけですよね。
そう、行きました。
うん、
行って、
最初コーヒー豆を摘みに行ったんですよね、
うんうんうん。コーヒー豆がもうほとんど終わりの時期だったので、そんなにたくさんは摘めた感じじゃなかったんですけど、
はいはい、
で、コーヒー豆ね、ちょっと山、足場の悪いところ登っていかなきゃいけなくって、私もなんか針打ってもらったし行こうかなと思って歩きってたら、みんなにサイはここで待ってろって言われて、じゃあおとなしく待ってます、結果待っててよかったんですけど、痛かったから、でみんなが自分たちサイサンドとさんと言ってくれたから行って、でコーヒー豆って種なんですけど、その周りにコーヒーチェリーっていう赤い実がついてるんですね、その赤い実が甘くて美味しいんですけど、うん、そういうのを味わってもらったりとか、コーヒー豆がどうやってできてるよっていうのも見てもらえて、
うん、
うん、楽しんできてくれたみたいで、うん、
私も不思議でした、でしたというか、まあ、今聞こうかなと思っていたんですけど、うん、コーヒー豆ってどうやって取るんだろうと思って、
うんうん、
なんかね本当に小さな、ちょっと楕円形、楕円形の丸い実の中に、なんだっけ、コーヒー豆の形想像してもらって、うん、なんか、へこんでる部分があるじゃないですか。うん、へこんでる部分を中心として、二つで一つ、
うん。
で、
あ、二つくっついてんだ。
そう、二つで一つくっついてて、うん、その周りにちょっと殻があるんですよ。だから、種、本当に。
それが赤い。
そして、その殻の外側に実がついてる。
あ、そうだ。
だから、種が殻に包まれて二つ入ってる、
うん。
それがコーヒー豆。
うん。
それに実がついてる。
うん、甘くて美味しかったコーヒーチェリーって言われるだけは
身の身の中に
種
があって、種の中にコーヒー豆が2つ、
そうそう、ココナッツもそうだよね、
ああココナッツみたいな感じって言ったら、まあでも三重になってる、
ビワの葉、ビワの実みたいな、種が大きくて実がちっちゃくて、ビワって種大きいよね、
うん、種大きいです、
アボカドとか、そう、
あの種の中にコーヒー豆が2つ。
食べた2つ？
あ、じゃあ何？コーヒーの実が、実も食べれるの？
そう、美味しかった、コーヒーチェリー。
じゃあコーヒーの実って捨ててんのかな？
そうじゃないか。
もったいない。
でも、ちょっと乾燥するま、熟すまでしっかり置いとくから、実は、あれかもしれない。実は赤いうちに収穫はしない。うん、実がちゃんともう入ってからだから、その、あ、実じゃない。
種が
入ってからってことは、実がもうだいぶ、おじいさんおばあさんになってるじゃん、普通って。うん、その状態で、確かにそれで収穫してました、お友達。いくつかできたんだ、つって見せてくれて、殻に包まった種。
うん。
うん。それを。
その場でってこと？その場で、実を取るよね。
うん。
実を取って、その実の中に入ってるでしょ？
そう、実の中に入ってるけど、実がある状態、綺麗な赤い実の時は、まだ種がちゃんと熟してない。
うん。
から、それは食べないで。種が熟すまで待つ。だから本来実を食べるものではない。
じゃないよね。だから結局何を収穫したの？それは。
あ、
実を収穫した。
で、実はなくなって種の状態になったのを収穫してました。
あ、で、実はなんかなくなる。
そう、実はなくなる。
ちょっと置いといたら。
うん。
そしたら種だけがぶら下がってる感じ。
そうそうそうそうそうそう。
あ、そうなんだ。いや、見たことないから。
その、
じゃあ、その乾いたというか種だけを収穫して、
そう、その後、なんか発酵させるって言うんだけど、その過程はよくわかんなくて、そのまま乾燥させてるお友達には、こう、最後まで、焙煎まで見せてもらったけど、本当は、その、実をちょっと発酵させる、実じゃないですね。種を発酵させるみたいで、そこのプロセスがごめんなさい、ちょっとわかんないんだけど、顔は見たんだけどね。
これね、ブログにも上がってて写真見てるんだけど、後ろにカゴを、でっかい、大きい竹で作ったカゴが、カゴを背負って山に入っていっている写真があるんだけど、ここにいっぱいになった感じ。
今回はねもう終わりの方だからちょっとしかならなくて、うん、多分シーズンはこれはみかん積むのにも使うし何にも使う方法だと思う。
そうかそうか、コーヒー豆とみかんを収穫、
うん、コーヒーとは限らなく何でも使う方法だからでかいんだと思います。
これね、山にコーヒー豆とみかんを収穫に行ったっていうのはあのその山を、コーヒー、コーヒー豆
みかん畑の山と、コーヒー畑の山。
ああ、そういうこと。それを友達が持ってるみたいな。
うん。家族でファームを経営して。
ああ、そういう感じだ。あ、ま、野生の、コーヒー、野生のみかんではないの。ああ、了解了解。あ、なんか状況が分かってきました。
うん。野生のコーヒーってあるのかな？
わかんないけど、ありそう。
なんかね、ありそう。
人気すぎるから。
ありそうだね。
うん。
でその後にみかん畑に移動をしてみかん収穫したっていうことですね。
そう、うん、そうね、みんながコーヒーねもうおしまいだったけどこんな感じだったよっつってカゴの中にちょっと入ってるの見せてくれて、
うんうん、
でじゃあみかん行ってくるからバイバイって言ってみんな行った後なんか農場の女の子が戻ってきてくれて、農場の娘さんが戻ってきてくれて、バイク出してくれて、乗りなーって言ってくれて、バイクに乗せてくれて、なんかこの沢のところを通ったりとか、結構な道を、
怪我人乗せて、
ボコボコの道通ったりとか、ぬかるんだ道通ったりとか、なんかかなりワイルドな道を、可愛い女の子が乗せて連れてってくれて。
かっこいいな。じゃあ、お留守番の予定がバイクに乗せてってくれて、みかん畑まで、さえさんも行けた。
みかん畑まで行けて、みかん畑の前に最後の沢があるんだけど、そこは結構水の量が多かったから、はい、ここからじゃあ歩くか、なんて言って、うん。でもすごいなんか優しい。あそこの人たちってなんかいろんな配慮がすごいなと思うんだけど、なんかどっかで木の枝拾ってきてくれて、これ杖にしたらいいよとか言って。作ってくれて
優しい。
そうそうなの、なんかすごい昔の知恵だけどすごい優しくて、その沢に行ってまだ他のみんなは歩いてくるから時間かかるの分かってるから、そこら辺にイチジクがなってるのを探してなんか熟してないかなって見てくれたりとか、うん、穴掘ってこれカニ取れるよって言って教えてくれたりとか、エビ取ってくれたりとか、なんかで普通大人にそんな遊びを教えないだろうに、なんかそういうのが普通にある文化なんだなって、ここの暮らしは、
ね、自然と共に生きてるんですね。
そうちょっとそんな風にして遊んだ後、みかん畑に私たちは先についてこれ全部取っていいからとか言って
太っ腹
そうそうそう、おかしいね。ほいでバナナの、そこでもまたバナナの葉っぱ敷いてくれて、うん、ここで座りながらゆっくりやったらいいよって言ってくれて、なんか常に私の足のこと気にしながら、そして今度また次の人たち迎えに行ってあげるからって言って、みんなのことも気にしながら、私待っててって、ここでみかん食べながら待っててって言って、みんな迎えに行ってくるからとか言って、
はいはいはい、
みんなのところに戻って行って迎えに行ってくれたんですけど、
優しいですね。
ね
えー。じゃあ、みかんもちょっと終わりかけだったっていうことですけど、うん、まあでも収穫できて。
そう、収穫できて。
うん、
で、なんか、去年あたりから、世界的にみかんは不作なんですかね。
うん、
なんか、みかんジュースが売ってない、この、果物のジュースのメーカーの中でも、グレープフルーツあって、グレープ、ぶどうの方のグレープがあって、リンゴもあって、ピンクグレープフルーツみたいなのもあって、みたいな、そんな状況の中で、オレンジだけがなかったりして、で、あっても、オレンジだけ100円、200円高いんですよね。だから、多分、世界的に、みかんが不作、今なのかなって思っていて、この間友達に来たら、そうらしいよとは言ってたけど、調べてないからわかんないんですけどね。で、もう、タイは、みかんがちゃんと豊作なんですよね。だからみかんで割ったコーヒーとかカフェに行くと売ってたりするんですけど、そうみかん取らしてもらって、うん、あ食べながらね食べあのもぎ取り園みたいな
もうみかん狩りだ。
そうみかん狩り美味しいです。タイのみかん皮薄くて剥きづらいんだけど皮薄いから美味しいのかな、事故してて。
あいいですね。
タイのみかん種いっぱい入ってる。
そう、うん、プップって出す、
ね、そうなんだ。いや、よかったです。収穫できて。
いや、本当にそう。みかんの花もすごい可愛くて、これみかんの花だよなんて撮って見せてくれたりとか。
ちょうどですね、私事ですけど、うちもみかんの木がちっちゃいのがありまして、そう、今年初めて、みかんの花が咲いたんですよ。
もういいことしか起こらないですね、きっと。
これ今、本当にちっちゃい、実が、青い実が、その花が咲いた後のところから、たくさん、ちょこちょこ今ついてて。
すごい。
かわいいね。
かわいいです。まあこれがね、こう大きくなって食べられるぐらいになるかはちょっとわからないですけど、まあでもその一連の流れを見ることができてて。
へ、ぇ、それね、ちなみに赤羽で買ったみかんです。
あ、そうです。
超個人的な話だけど、赤羽で収録した後に、あ、これなんかいいって言って、イキさんがみかん買った。お前それかなと思ったらそれだった。
はい。
じゃあもういいことしか起こらないですね、やっぱり。
ですかね。
そう信じて。
そう信じて。
お知らせですよ、
お知らせ。
神様のこと。
そう、みかんの花ってすごいいい香りなんですよ、皆さん。もうすっごいなんか爽やかで、やっぱ柑橘系の花なんだなっていう。
3年目で咲いた、初めて咲いた。
3年ぐらい経ちますかね。
ね、3年ぐらい経ちますよね。
うん、2年か3年か。そう、もう何も起こらないだろうなって思ってた。
すごい。
そうそうそう。
嬉しい。なんだろう、この自然との関わりってそういうのがなんか嬉しいですよね。そこになんか、あって思って、うん、いろんなこの嫌なこととか不安だったこととか、もうそこに集中して一瞬忘れられる
みたいな。ちょっと、はい、めちゃくちゃ個人的な話でしたけど、みかんつながりで。
え、みかんつなが
り。そんなことが。
白いお花ですか？いろんな色あるのかな？
白いお花。白くてちっちゃい可愛いお花です。はい、サイさんのブログにも写真載ってますよね。
こんな感じなんだ、やっぱり。
はい、一緒一緒一緒でした。
お星様みたいで可愛いなと思って、
ね、うんうん、そう、ね、
見たみかんの、私も初めてみかんの花見たんです、ここで。
あ、本当ですか。
北海道ないしね、みかん。
あ、そうです
ね。
育てられない。
寒くてね、リンゴとかですね、育って、リンゴ、プルーン、ブドウ、柿もね、ちっちゃいのしか育たないです。実がちっちゃいの。
そうかそうか、そうですね。みかんって言ったらなんか四国とか、そのあたりのイメージですもんね。
うん、うん。
そうだったんですね。ねえ、で、その収穫の後は畑とか山の中を散策されたんですよね。
なんです。結局ちょこちょこ歩きつつ、あと、お友達が結構畑の、山のいろんなところで、タイなので果樹も育ててるし、例えばね、日本だったら私はレモングラス植えたら、レモングラスは1年でダメになっちゃう。鉢合いしてやらないと寒さでやられちゃうから、なんか、北海道は1年でダメになっちゃう草とか、木もあったかいところにやってやらなきゃダメなものとかすごく多いんだけど、私これタイと日本の違いかなと思ったんだけど、タイは多分植えたらかなり何年も何でも持っちゃうみたいな。もう、なんだ、野良映え化して、果物の木もどんどん大きくなって実がなるし、草もなんか種落としてどんどん、だから食べ物豊かなのかなって思うんですけど、お友達のファームも、カカオの木があり、あと、クワの実、あ、クワ、コクワ、なんだっけ、マルベリー。
うんうんうん。
マルベリー、クワの実も、北海道は小指の爪の先ぐらいの大きさなんですけども、かなり大きい、沖縄もそれぐらい大きいのかな、親指の第一関節ぐらい、ぐらいの、ほんと食べがいのあるマルベリー。なってたりとか、バナナはもちろんあるし、あとグアバがあったりとか、はい、本当に果物の木もたくさんあって、そこを見せてくれたりとかして、
うわ、
本当に食べられる森、すごいなって、
ね、
で、いろいろ見せてもらってたら、あまりに広いからどこからどこまでがお友達の土地なのかがわからなくて、そしたらバイクで下の方からダダダダダって来た、あとおばあちゃんと、おばちゃんみたいな方がいて、お母さんとおばあちゃんだよみたいな感じで、だからもうここら辺一帯の山のこう収穫とかいろいろお世話とかしてるのかなってすごい感じるぐらいの広い場所だったんですけど、なんか豊かでした。食べるものたくさんある、マルベリーも取りきれないぐらいいますよみたいな、虫すらもついてないぐらいの 食べ物がたくさんあるんだと思います。
そうか。
で、そう、スイカも作ってるから、スイカも食べさせてくれて、それもすごく美味しかったし。
いやー、最高ですね。
最高でした。
ねー。そうか、そこもなんかタイの方たちのおおらかさにつながってるんでしょうかね。
ねえ、そんな気がしました。
なんかもう食べるものね、最悪困らない、その草とか食べられるし、
うん、
みたいな、
うんうん、そうそうそうそう思います、
うんうん、
ねえ、
家も自分で作れるっていうの
は、ね、そうだ、
家自分で作れて食べ物は大体あるっていうのはね、すごい余裕に、うん、つながるんだろうなという気はしますね。
本当ですね。
ね、本当にそう。
で、帰宅後は、
うん、
フレッシュオレンジジュースを作ったんですよね。
お向かいの農家さんから圧搾機って言っても押しつぶすだけのジューサーのちょっと、レモンを絞るやつのちょっとでかいやつみたいな感じの、このアナログのやつを借りてきて、みんなでみかんの皮むいて押して、ひたすらジュースを作ったんですけど、このジュースがめちゃめちゃ美味しくて。
超うまいだろう
ね。100%!
そう。で、サハイナは氷がないからそのまま飲んだんですけど、その次の日にちょっとイベントに参加することになって、その時にそこに、タイって、ビールに氷入れて飲むんですけど。そうそうそう、ラースもそうなんですけどね。だから氷がたくさんあって、氷とオレンジジュース入れたらもう、天国なんじゃないかっていうぐらい最高、氷だってみんなで言いながら、うまい。
いやー、純度 100% オレンジジュースってなかなか飲めない気がします。
ね、
飲めないですよ ね、
ね、みかん一つ絞っても全然大したちょろっとしかならないよね。
しかも私がみかんを手に入れるって買わなきゃいけないから、うん、買ったみかんを粒、汁だけ飲むのもったいなくて、一箱4000円とか5000円とかするから、ね、子供たちにもちゃんと皮ごとって、いつかはね、皮ごと食べなよって思わないけど、まあ、そんなぐらい、ね、貴重だから。
ね、でも、だから、もう絞って、絞るだけでいいぐらい大量に取ってきたんでしょ。
そうそうそうそう。
すごい贅沢で。
ねえ、ほんとに。いやー、いいですね。コーヒーも飲みましたか？
コーヒーね、なんかその、絞る、コーヒーをみんなで焙煎するほどは取れなくって、うん、でも私個人的には実はコーヒー、焙煎の仕方を教えてもらっていて、フライパンで。
うんうんうん、
で、そう、その、なんだ、コーヒーの発酵するそこのプロセスは今回できなかったので、次回ちょっと経験できたら嬉しいなと思うんですけど、
うん、
殻を割って、焙煎しての過程は、うん、体験させてもらって、うん、こうフライパンでシンプルに焙煎できるんだっていうのにすごい感動して、
もうだからいろいろ実はシンプルなんですよね、きっとね、
うん、いろいろ実はシンプルなんだって、
うん、
思いました。シンプルにしたら物があまり必要ないんだっていうのも思ったし、
うん、
本当にタイに行くと基本的にみんな家の外にキッチンがあるんですけど、まあ、キッチンにも必要なだけのお鍋とか、もち米を食べる文化なので蒸し器とか、お皿とかはあるけど、本当に必要な分しかないし、家を見ると、トイレを借りたりするときに家の中が見えちゃうんですけど、
はいはい、
マットレスと蚊帳があって、そこに本が一冊置いてあるぐらいで、ご飯食べるときもご座を引いて食べるんですよね、
うん、
だからそのご座が丸めて置いてあるぐらいで、あとろうそくがあって、本当にびっくりするぐらい物がなくて、
うん、
だから物がないっていうのをこのね1年ちょっと言いさせてもらってるから、私はそれコンテナ1個でもだいぶ物あるなって思うんですけど、
うん、
このそうシンプルに暮らして、物も少ない感じでシンプルに暮らすのが一番楽、物ってなくなると悲しくなったり不安になったりとか、壊れるとしちゃうから、うん、なんかなるべくこう物も少ない方が生きるの楽だなっていうのがね、近頃すごく思うこと。必要なのは知恵だけみたいなね。
いやー、かっこいい。
最後かっこよく決めた。
でも本当に帰ってきて思いました。
いや、もうミニマリストになれちゃいますね。
はい、ね、なれる、なろうと思ったら、今はでもミシンも 縫うの好きだからミシンも好きだったりするけど、本当に必要なに絞るならっていうのはありますね。ちゃんと
あっちの人もナチュラルミニマリストって感じだろうね。
確かに本当ですね。
ナチュラルにミニマリストになってる感じ、うんう
んうん、ミニマリスト
文化が
物も買おうと思えばさ、市場にタッパーいっぱい売ってた、プラ製品もいっぱい入ってきてるから、いっぱいあるのにミニマリストだよね。
そうだよね。
なった一本で何でも作っちゃうし。
はあ。コーヒーの味いかがでした？
コーヒーね、美味しかったです。フライパン焙煎で全然美味しくて。やろうと思うんだけど、ローの生のコーヒー豆の入手の仕方が私にはよくわかんなくて、インターネットで買えるよって言われた
ね。じゃあ
ねえ、なんか、そう、今まではコーヒーなんだろう、外国のものだし見えないものだから、なんか喫茶店で飲んで、あ、美味しいって思うけど、美味しいって思ってこの人作ってくれたと思うけど、そんなにすごい愛着が、自分で作る安そう茶ほど愛着なかったんですけど、そのプロセスが見えたから、コーヒーの大切さと、コーヒーも自然からもらってるものなんだってすごく思うっていうか、大事なものが増えた気がします。
全然違ってきますよね。やっぱり
本当そう、
いやー、今回もいいお話が聞けました。
ありがとうございます。
はい、じゃあ次回は最難体験最終日についてお話しいただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
サイ
さん、三津久井さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。